ハレルヤ。今日は2018年度の最後の聖日礼拝でもありますし、また明日から新しい2019年度の始まりでもありますので、1年を振り返って神様の恵みを覚えると同時に、また新しい年に向かって神様は私たちにきっとまたサプライズをね、用意してくださる、期待していきたいと思います。で、今日は、古きを温め新しきを知るという題で、詩編の65編の12節のお言葉、ここの一節だけから一緒に考えてみたいと思います。まず、聖書の言葉をお読みましょう。短いですので皆さんご一緒に読みましょう。はい。あなたは豊作の年を冠として地に授けられます。あなたの過ぎゆかれる後には油が滴っています、って書いてますね。新共同訳聖書の訳ですけど、で、あえて油っていう字を新共同訳聖書を持っている方は見たら分かるように、三髄の油って書いてますね、その聖書はね。だけどあえて直しました。こっちの方が正しい、ね、こっちの油の方が。それで私直しました、あえてね。で、新改訳聖書の訳も、まあ同じような訳ですけど、新改訳の場合は詩編の65編の11節ですね。あなたはその年に見恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています、って書いてますね。まあ同じような意味合いだと思います。で、今日のタイトル、実は古きを温め新しきを知るっていうタイトルをつけましたけど、これは聖書の言葉ではありません。これは待てよって思ってる方はね、知ってる人ですけど、恩古知新という、ね、言葉があります。それは論語の中にあります。孔子がね、お弟子さんたちに教えた言葉の中の一つですね。で、その恩古というのが古きを温め、あるいは古きを尋ね、ね、呼びます。で、知新は新しく知るですか。これはその通りですね。で、二つのことを今日お話します。二つのポイント、それは一つは古きを温めです、ね、古きを温める。で、もう一つは新しきを知るです。で、この御言葉はそれを書いていると思います。読み方を、そういう読み方をすると、ね、ですから、第一のポイントはね、古きを温めるということです。で、今読んだ御言葉のその古きを温めるっていうのは何か、どこかというと、後ろの方ですね。あなたの過ぎゆかれる後には油が滴っています。過ぎゆかれる後ですから、過ぎゆくっていうのは、ね、終わったことですね。で、これからのこともあります。で、これからのことは前に書いてますね。あなたは豊作の年を冠として地に授けられます。新改訳はもうちょっと分かりやすいかもしれないですね。その年に見恵みの冠をかぶらせ、ね、書いてますね。最初のポイントは古きを温める、ね、いうことですけど、この古きを温めるっていうのは、豊作の年が始まる前のことですから、ね、過ぎゆく時ですね、過ぎゆく年、ね、そういうことですね。で、それは、この温める、尋ね求める、古きを温め、古きを尋ね求める、そしてその上で新しいことを知る、ね、いうことです。過去を振り返るっていうのは、まあ、あんまり良くないこともありますね。例えばね、あんなことこう失敗したとかね、あんなこと言わなかったらよかったのにとかね、そういう、まあ、後悔のことがたくさんあって過去を振り返るのはあんまり良くないと思うんですよね。それを教訓にして生かすっていうのはいいかもしれないけど、ただね、 何かこういじいじいじしながらね、失敗した失敗したって、それは良くないと思いますけど、で、聖書が私たちに教えているのは、そのただこう後悔の念にとらわれて過去を振り返るっていうことじゃなくて、御恵みの神様の油が滴っている跡を見ようと、ね、その跡を従っていくんだと、ね、自分が過ごしてきたこの期間、この時、あるいはこの1年、ね、振り返ってみて、ああ、今思えば神様の豊かな祝福、恵み、守り、そこが、油が滴るようにあったんだっていうこと、ね、それを尋ねに求めるっていうことはいいことですね、とてもね。油っていうのは、生贄の時にとても大事です。生贄を捧げる時、例えばレビ記とか見るとね、レビ記の一章のところからいろんな捧げ物が出てきますけど、レビ記のあの捧げ物を見ると、生贄を見ると、まあ、特に生贄というのは動物の生贄ですけど、生贄を見ると絶対捨てちゃダメなものがあるんですよ。神様の前に燃やしてね、祭壇で燃やして神様の前に功として立ち上らせなければいけないものがあります。動物の捧げ物、例えば羊でも牛でもそうですけど、捨てるものもあります。だけど捨てちゃいけないものがある。それ何かというと、それは脂肪なんです。脂肪、脂肪は全部燃やして捧げる。つまり、ね、脂肪は悪いものじゃないんですよ、聖書で言うと。英訳の聖書はね、そこの部分をファットって言ってます。つまり太った、ね、で、太ったのと脂肪は同じです。言葉は同じです。英語ではね、ファットは太ったっていう形容詞の使い方もあるけど、ファット名詞で言えば脂肪ですね。ファットネスとも言うけどね、脂肪です。だから一番いいものを捧げる、生贄として捧げるときに、もう脂肪は絶対捨てちゃダメなんです。脂肪は全部捧げなければ。だから、脂肪のある人はね、神様に受け入れられる捧げ物になりうる、喜ばしいこと。だいたいハワイなんか行ったらね、太った人はとってもね、理想的な人ですからね、良い人っていうかね、ハワイの人はもう太ってることがいいんですよ、ね。まあ、多分ね、豊かさとかね、そういうものを多分象徴してるからだと思うんですよね。だって私痩せてるけどね、痩せてる人でなくて、私はやっぱり太った人の方がなんとなくね、こう寄りかかりやすいでしょ、こう、ね、でも痩せてる人同士でハグしてもなんかゴツゴツしよう、ね、私もこう、ね、やっぱりなんとなくね、こうグッとね、こうなんとなくふわふわしていいでしょ、気持ち、ね、だからね、なんかふくよかさというかね、豊かさがある。で、神様は多分ね、脂肪は捨てちゃダメだ、脂肪は全部捧げなさいって言ってるのは、それはね、脂肪の中で、脂肪というのはエネルギーの塊ですからね、脂肪を燃やすエネルギーの、だから脂肪が一番価値あるものと見てるんですよ、生贄の部位の中でね、一番、いろんな美味しい肉だとかそういうものよりも脂肪を捧げなさいね、言ってる。だからこれ、油が滴っているっていうのは、まさに神様の豊かさ、祝福、恵み、守り、そういう神様の本当に恵みの数々のことを象徴してるんですね、油っていう言葉を持ってね、豊かさ、祝福のその神様の油を見る、足跡の油を見る、ね、ちょっとなんとなく、嫌な気持ち悪いってね、姉妹たちは思うかもしれないけど、だけど、ね、脂肪の滴りの跡を見るって、それは祝福豊かさの象徴だからです。で、さっきのぞが水曜日の、先週の水曜日の夜の礼拝のことをね、話しましたけど、私ね、 あれはとてもね印象深いというかね、というのは、メッセージはシンプルでしたけどとても良かったんですよね。すべてのことについて感謝しましょうって、それはチャレンジでしたね、一人一人に対する。でチャレンジっていうのも、あなた方の生活を正しなさいというチャレンジじゃなくて、そうじゃなくてね、神様の恵み、すべてのことを感謝しましょうっていうのは、なんか私たちの心に訴えるものがとてもありましたね。でそのメッセージの後を受けて、そしてノズが賛美リードした、そのまま祈りのリードする予定でした本当はね。だけど応答、感謝の応答をしましょうって、みんなでね、そのメッセージに対して神様が私たちにすべてのことについて感謝しようって言ってくださっていることに対して思い起こしながらね、みんな感謝したんです、その時ね。それで、感謝のじゃあ証ししましょうってしたんですよね、ここでね。だ次々出てきて、まあ、私も出たんですけど、ね、次々出てきて、ね、もう途絶えなかったんですよ、その感謝の証がね、たくさんね。でみんな感動する、ね、とても神様、ああ良いこと、この姉妹にもこの兄弟にもしてくれたってね、みんなとても恵まれたんです。で私ね、その中でね、良いことばかりじゃなくて、とても辛いことがあった1年だったと、今までにないぐらい辛いことがたくさんあったってね、だけど神様は私のことをよく知ってるし、覚えてくれていたし、その中にも神様の恵みを今ね、感謝できることは感謝だっていう証をしてくれた、ね、方もいました。私事情もちょっと知ってるんです、そのね、置かれている状況の事情もよく知って、だからなおさらね、胸がギュッとね、なってね、あだけどよかったなってね、神様の恵みから目をそらしていない、ね、苦しいことがあっても、その油の滴りを見ながら来たんだなっていうふうに思ったんですよ。だからあよかったなと思いましたけど、で私、去年1年でこうちょっと振り返ってみると、何かね、後半特に9月以降でなんかものすごくせわしなく忙しい日々だったなっていう感じがするんですね。今もちょっとねそういう要因が残ってますけど、で9月から10月にかけてイスラエルに1ヶ月行ったあたり、それ以降あたりからね、なんかすごくね忙しさ感じるんですよね、すごくね。でこれちょっと何かなと、 なんでそういうふうに思うのかなって、生活サイクルの中で何かこう気ぜわしい、慌ただしいというか忙しく感じるのかなというふうにちょっと思ってみると、そうだ、確かにね、いろんなことがあったんですよ。私本を今年出しますって、あ去年でね言ったんですよね、あ来年本をもう一冊出します、で4月ぐらいに発刊したいって言った、そのプレッシャーがあってね、そしてそれも結構忙しかった、まあ、4月の半ばぐらいに出ますから、ね、それはリーダーの方たちにあげますけど、で、それと3月になってくる、まあ、2月の下旬から3月ぐらいになってくると新しい年度の、ね、計画のこういろんなまとめとかね、牧師会でいろいろ相談したこととかね、こうまとめたり、兄弟姉妹たちから、グループのリーダー、セクションのリーダーからもらったね、新年に対するいろんな計画をまとめたりとかね、結構ねある実務的なことも多いので、毎年そうなんですけど気ぜわしいんですよ、なんとなくね。でそんなことがあったりとかね、それから去年の第2学期と3学期の時から FNJ の講義をね頼まれてするようになって、でそれもなんとなくね、まあ、毎回毎回そのための準備っていうか、ちゃんとテキスト作らなきゃならないので、あらかじめね、その2学期だら2学期3学期だら3学期のテキスト作りますけど、まあ、そのための準備もあったし、そしてだいたいね朝早く1校目と2校目なんですよ。で中でちょっと休んでね、だからまあ、2時間ぐらいに話すですけど、まあ、その通り進まないんですよ、いろんなこと喋ってね、なんとなくね、でこう遅れたりなんかしてすいませんとか ね、で最後になるとね、端折ったりなんかしてね、でいや大丈夫大丈夫、このリーダーシップの、ね、話はねちゃんと本にまとめたらあなたたちあげるからって、ね、って言って、まあ、そんなことがあったりとか、それから忙しい最中だったんですけど、ここでもハッピーのお泊まり会しましたけど、私の家でも実はしたんです。フミも入れてね、私の孫たちね、お泊まり会、そしてそのお泊まり会のための準備は家内がほとんどしましたけど、私もねやっぱり一緒にこうしてあげなくなる、ね、あそこに教会のところにあるこのなんとかゴルフみたいなね、でそればっかりやらされました。これでそんなことがあったりとか、またやっとそれが終わったなと思ったら、今度は大津の方からね娘と孫たちがドッと来てね、で結構これもねなかなかしんどいもんでだけどね、とっても楽しいんですけどね、嬉しいんですけどなかなかしんどいもんでね、でそういう中でこの1ヶ月ぐらいの咳が止まらないね、風邪がなかなか治らない、で多分ねそんなことがいろいろあったからね、忙しく感じるのかなと思うんです。で私大体何かのねことがあったら何日か前にはちゃんと準備を始めるんですよ。例えばメッセージでも何でもそうですけど、学びでもそうですけど始めるんですけど、この去年の後半からはね、もう明日のための準備を今日ですよ、その繰り返しみたいな感じでないんですよ、その時間がね、もっと先のことを手がけていけないんですよ。とにかく明日のための準備を今日のうちにっていうことばっかりやってきたような気がした。だからなおさらそういう気づわしさを感じたんだと思いますけど、だけど忙しいというのは感謝ですよね仕事もねしていない中でね、なんかぼやーっとね外見てね、あ 目出てきたとかね、雪が溶けたとかねそれじゃなんとなくちょっと寂しい分もね、だけど、することがある、することが委ねられているっていうことはとっても感謝なことだな、ね、そういうふうに思いましたね、振り返ってみてね。どうでしょう兄弟姉妹たち、この1年度というかね、2018年度振り返ってみて、皆さんにとって神様はその御足跡の油を見てきた1年だったでしょうか。神様の足跡の油を見て歩んできた1年であればとても幸いですけど、自分の油汗の滴りを見て歩んできた、ね、辛いこと苦しいことで、そればっかり見て歩んできたら幸いではない。どうぞ、楽しいことばかりがあったわけではないし、現にそうじゃないと思いますけど、だけど辛いこと苦しいことがあっても、先ほどの水曜日の夜の証のようにね、だけど神様は生きていらっしゃって私と共にいつもいるってね、そして神様は最終的にベストをちゃんとされる、それを用意してくださっていることを信じて歩むと歩まないとはえらい違いますね。私たちの信仰はそういう信仰でなければならない。悲しいことやまた、怒りたいような気持ちにその時なっても、それを引きずってずっと今のこの年度末に至るまでもそういうね、悲しさ悔しさ怒りがね、思い出せば込み上げるとかって言うんであれば、それは信仰によって歩んできたわけじゃないんですよね。そうじゃなくて、あの時は怒ったし、あの時は悲しかったけど、今は違うと、今は感謝とね喜びがある。そうしたらその人は神様の足跡の油を見てるでしょう今で、それは素晴らしい、そう思いますね。古きを温める、ただの反省ではなくて、神様が私たち一人一人に成してくださったこの期間のこの時の、あるいはこの一年の良きことを私たちが尋ね求めていく、見ていく、それを確かなものとして自分のものに握りしめる、これはとても 大事ですね。そして二つ目は新しきを知るということですね。豊作の年を冠として授けられたと書いてます。また新改訳はその年に御恵みの冠をかぶせられたと書いてますね。この豊作とか御恵みっていうふうに書いてあるのヘブル語の聖書の原文の言葉はトーブですね。私たちがよく知っているトーブ、良いこと、ね、トーブです。良いこと、神様は良いこと、良き神様である、その神様は良いことを私たちに与えてくださる、それを冠として、ね、かぶせてくださるっていう良いことを。私たちの頭もね、冠は頭にかぶりますけど、頭もブレイン、脳も思うこと、考えることも、また心、マインドも、ね、全部神様の恵みの中に満たされていたらとっても幸いですね。そうでありたいと思います。悲しいこと、苦しいことがね、表面にちらちらあってもね、ずっと内側にはね、神様の恵み祝福がいつも自分のうちにとどまっている。もうそれを離さない、捨てない、去らない、そういうふうに私たちがその確信を持って新しい年度に踏み出すことができたら、豊作の年に踏み出すことができたら、それはとても幸いです。新共同訳は豊作の年って言ってますね。神様は豊作を用意されるんです。ただ新しいだけじゃなくて、祝福に満ちたそのような年を用意される。それが2019年度でなければいけない。祝福と恵みでいっぱいだよって言ってるんですね、神様は。豊作の年を冠として与える。イザヤ書の43章の19節に、開かなくていいですけど、こう書いてますね。いつも読むとこですけど、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。こう書いてますね。神様は新しいことを行うと言われています。そしてそれを悟れ、荒れ野にも道を敷くんだ、そして砂漠にも大河を流れさせるんだ。そう言ってますね。何にもないと思っているところ、もう不毛だと思っているところにも神様は大河を流れさせ、そして、足跡さえもない、何にもないところにちゃんと道を敷く、ね、そう言ってくださっている。そのことを私たちは本当に信じて歩んでいきましょう。それが2019年度であるように、その恵みの年、豊作の年に踏み出す前に、もしかしたら神様から外科手術を受けなければいけない人もいるかもしれない、ね、バッサリ切り落とされなければいけない、ね、そういうものを持っている人がいるかもしれないです、妬みとかそねみとかね、自己中心とかね、あるいは冷淡さ、無情、抽象とか噂話とかね、そういうもの、そういうものがいつも自分のうちにあるならば、それは外科手術をしなければいけない、切り取ってもらわなければいけないですね。恵みの年に踏み出す前に自分がしなければいけない。2019年度のテーマの御言葉、それは、まさにそのことを言ってますね。心の一心によって自分自身を変えていただく。それは本当に私たちがメスを入れなければいけないところをちゃんと自覚してね、そして神様から取り扱われる、ね、必要がある。それを引きずったまんま恵みの年を歩み抜くことはできないということです、ね、それを本当にバッサリ、ね、捨て去る、切り取る、それを 捨ておく、そして恵みの年、豊作の年を用意していらっしゃる神様のその大河を、また王子を私たちが歩んでいくように、それが神様の御心ですね。新しいことをなされる方は素晴らしいこともします、良きこともします。どうぞ私たちそのようにしてね、歩む一年でありましょう。自分の目や自分の視点だけ見てね、あるいはそこを基準にしてだけいくと私たちは必ずつまずきますね。神様の視点がどこにあるか、神様の見方がどこにあるか、神様の目線がどこにあるかっていうことをいつも意識して、神様の側から見ていくっていう、そういう習慣というか習性というかね、それをちゃんと身につけていくと、私たちは神様が用意しておられるね、恵み祝福の道をちゃんと見ていくことができると思うんです。それは自分自身にも言い聞かせてますけど、もし私たちが自分じゃなくてこの人が変われば良くなると思っていればね、自分じゃなくてこの後ろの人が変われば良くなると思っていれば、多分あなたはこの新しい年も同じ歩みをするんですよ。そうじゃなくて、変わらなければいけないのは、あ、自分なんだと、自分自身なんだということを悟ったら、ロマ書の12章の2節のそのお言葉は少しずつあなたにこの始まりますね。このお言葉の成就が始まっていきます。心の一心によって自分自身を変えていただきなさい。で、ある意味で言ってそれはね、私たちが決断しなければいけないことだし、実際に決断して自分の歩み生活の中でそれを適応していかなければいけないから、自分がしなければいけないことなんですけど、だけど自分の力でできるとね、最初から最後までよし、もう自分の俺の努力でやり遂げるんだって言っても絶対無理ですね。それは自己変革はできないんですよ、私たちは。だからロマ書の12章2節は言ってるんです。自分を変えていただきなさい。誰によって？神様によって、聖霊によってです。やっぱり最終的にはね、本当に聖霊によって私たちが導かれ、神様によって取り扱われて変えていただく。そうすると内側から変わったものは表面だけ変わったものと違うから、ね、表面がどうであっても内側が変わっていったら変わっていきます。自分自身が変われば家庭も変わります。特にご主人とかね、兄弟、その人たちは中心ですから、その人たちが変わっていったら変わりますね。お母さんが変わっていったら子供も変わってきます。そして家庭が変わっていったら、多分職場や学校も少しずつ変わっていくでしょう、その人を通して。そしてこの町も変わっていくでしょう。私たちの集まりであるキリストの体である教会が変わっていったら町も変わっていくでしょう。町も変わっていったら、やがてね、やがてこの国も変わるはずです。だって少ないとは言いながら、北海道から沖縄まで神の民たちはいますから、神の子供たちはいますから。だから本当に自分自身が変わっていくと、周りがどんどんどんどん変わっていく。そのことを信じましょう。私なんかはって思わないでね、神様はそのあなたに期待しているからです。だからね、本当に変わっていきましょう。心の一心によって神様に変えていただく、その決断をしっかり持ってね、そして、それによって生み出されるこの形がね、どのようになっていくか、それを期待したいと思うんです。どうぞそのように歩む一年でありましょう。お互いに励まし合いながらね、お互いに神様のチャレンジを受けながらね、そして変わっていきましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の御名をあがめます。日本の国も明日11時30分新元号の発表があって、平成が終わり、新しい矢場元号の 代に変わります。それは天皇が変わるからですが、本当にそれは国にとって大きなことだと思います。しかし、神様が私たちを見ておられるように、まずこの私から、自分自身から変えていただくことを、私たちはこの1年本当に求めていきます。そしてただ、心がそこにあるというだけじゃなくて、実際に変えられた自分を見たいと願います。どうぞお導きくださるようにお願いします。ますます聖霊により頼み、聖霊に委ね、聖霊にお任せして、この身を変えていただけますように、この心を変えていただけますように、考えも思いも、そして信仰の刷新を受けることができるように、どうぞ導いてください。イエス様の尊き御名によって、主に期待してお祈りします。アーメン。
感謝します。では立ち上がって